メッセージ5、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによってキリストの体の実際の中に生きる。アウトライン1、私たちはキリストの体の実際を持とうとするなら、キリストに私たちの心の中にご自身のホームを作っていただかなければなりません。A、キリストの体が建造されるのは、キリストがその霊として私たちの霊の中へと入り、私たちの霊から思い、感情、意志の中へとご自身を拡大し、私たちの全存在を占有することによります。エペソ 3-16、 どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根差しと題付けられ。B、キリストの体の実際は内住のキリストに対する内なる経験です。C、私たちは命としてのキリストに対する内なる経験によってのみ、キリストの体の実際を持つことができます。D、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作るとき、私たちは満たされて神の全豊満へと至ります。この豊満は紹介、キリストの体であり、三一の神の団体的な表現です。E、体の生活の実際は、計り知れないキリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ることの結果です。F、キリストの体としての紹介の内容は、私たちの存在の中へと作り込まれたキリストです。アウトライン2、私たちはキリストの体の実際の中に生きようとするなら、キリストイエスの内側の各部分の中に生きる必要があります。ピリピ 1-8、私があなた方一同をキリストイエスの心の深みの中でどんなに恋慕っているか、神が私の証人です。エペソ 4-16、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の同僚に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。A、キリストは人として、人の内側の各部分とその様々な機能を持っていました。キリストの内側の各部分における経験は、彼の思い、感情、意志、魂、心、霊における経験であり、彼の愛、願い、感覚、思想、決定、動機、意図を含んでいました。B、パウロは絶えず、キリストの内側の各部分を経験した人でした。フィリピン 2-5、キリストイエスの中にあったこの思いを、あなた方の内側でも思いとしなさい。1、パウロはキリストの内側の各部分、過去、彼への情感、柔和な憐れみ、同情においてさえキリストと一致でした。2、パウロは自分の内側の各部分を保たないで、キリストの内側の各部分を自分のものとしました。A、パウロはキリストの思いだけでなく、彼の内なる存在全体を取りました。B、パウロの内なる存在は変えられ、再組成され、改造されました。C、パウロの内なる存在は、キリストの内側の各部分をもって再構成されました。3、キリストの中にあった真実、すなわち誠実、忠心、信頼に値することはまた、パウロの中にありました。4、生徒たちに対するパウロの愛は、彼の天然の愛ではなく、キリストにある愛、すなわちキリストの愛でした。 こういうわけで、パウロは彼の天然の愛によってではなく、キリストの愛によって生徒たちを愛しました。1コリント 16-24 キリストイエスにある私の愛があなた方一同と共にありますように。C. キリストを生きることは、キリストの内側の各部分にとどまることを必要とします。1. パウロはキリストの内側の各部分を経験しました。彼はキリストの内側の各部分の中でキリストと一致であり、生徒たちを恋したいました。2. パウロは天然の内なる存在の中で生活をしませんでした。彼はキリストの内側の各部分の中で生活をしました。3. キリストの中にある人になろうとするなら、私たちは彼の内側の各部分の中に、彼の柔和で細やかな感覚の中にいなければなりません。4. キリストを生きることは、彼の内側の各部分の中に住むことであり、そこにおいて彼を恵みとして享受することです。D. ピリモンへの手紙には、キリストの内側の各部分の中に生きる体の生活の絵があります。
E. パウロはキリストの感覚を彼自身の感覚とすることによって、キリストの体の実際の中に生きました。体に対するキリストの感覚は、体に対するパウロの感覚となりました。1. キリストの体を考慮することにおいて、パウロはキリストイエスの内側の各部分を自分自身の内側の各部分としました。2. 私たちはパウロのように、頭の感覚を自分の感覚とすべきです。これは私たちがキリストの体の実際の中に生きるために最も必要なことです。F. 私たちが主体としてあらゆることにおいて頭の感覚を持つなら、私たちは体を考慮し、体を考慮するでしょう。第1コリント12章26節。もし一つの主体が苦しむなら、すべての主体が共に苦しみます。もし一つの主体が栄光を受けるなら、すべての主体が共に喜びます。27節。今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は主体なのです。ローマ数字3。私たちがキリストイエスの内側の各部分の中に生きれば生きるほど、私たちのキリストの体の感覚はますます大きくなり、私たちのキリストの体に対する感覚はますます強くなります。A. 私たちはキリストの体の主体として、体の感覚と体に対する感覚を持つ必要があります。体は宇宙的であり、体の感覚と体に対する感覚もまた宇宙的です。B. 私たちはキリストの体の実際の中に生きるために、キリストの体の感覚を必要とします。ローマ12章4節。一つの体の中には多くの主体があり、そしてすべての主体が同じ機能を持っていないように。5節。私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。C. キリストの体の感覚は、私たちの内側にあるキリストの命の感覚です。1. 私たちがこの感覚を訓練するなら、それによって体に関する事柄に感覚を持つようになります。2. 私たちがこの感覚を養うなら、それによって体における問題を察知することができるようになります。3. 私たちがこの感覚を常に訓練し、また私たちが主を愛し、紹介に関心を持つなら、この感覚は体の感覚となります。D. 私たちが体の感覚を持つなら、他の人たちが苦しみ、あるいは幸いであるとき、私たちは彼らと同じ心境になり、同じ困難や祝福を感じるでしょう。E. 私たちはキリストの内側の各部分の中に生きることによって、キリストの体の感覚を養います。1. 私たちはキリストの体の主体ですから、キリストイエスの内側の各部分の中に生きることによって、体の感覚を持つ必要があり、また体に対する感覚を持つ必要があります。2. キリストイエスの内側の各部分の中に生き、 キリストイエスの感覚と見方を自分の感覚と見方とすることによって、私たちはキリストの体の実際にある紹介生活を実行します。ピレモン7節。というのは、兄弟よ、私はあなたの愛によって大きな喜びと励ましを受けたからです。それは生徒たちの心の深みがあなたを通して神聖にされたためです。12節。彼を私はあなたに送り返しました。彼は私の心そのものです。